ポキャス TV、 ためになる健康エンタメ。この番組はスポーツを通じて人々の健康生活の実現を目指す五大の提供でお送りいたします。 YouTube 版ではエクササイズ動画もお楽しみいただけます。
こんにちは、早川です。
石崎優太です。
ためになる健康エンタメスポキャス TV、 今週もやってまいりました。石崎さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
8月終わりということで。
そうですね、
はい、8月終わりといえばね、やっぱり夏休み最後だと思いますが、うん、石崎少年は夏休みの宿題は駆け込み派ですか、それとも前倒し派ですか。
駆け込み、追い込み派ですね。
あ、でもちゃんと間に合わせますか。それでもほら、間に合わない人もたまにいるじゃないですか。
なんかでも間に合わせてたような記憶がありますよね。
そこはさすがですね。
友達と友達をつないで、最終的に友達を頼るっていう。
あ、友達の友達は友達みたいな、
ね。友達みたいな、
そうです。まあそんな中でですね、今回もですね、大阪大学の中田教授にですね、はい、テニスと健康5代との共同研究、はい、発表していただいていますので、中田教授のインタビュー第4回です。どうぞ。
どうぞ。
今日ここまでね、その運動の強度とか、うん、適度なっていうところありましたけど、うん、先ほどお話したように、逆にそのオーバーユースというか、うん、しすぎ、うん、っていうものを、うん、もちろんね、先生のような方が身近にプロフェッショナルがいればいろいろアドバイス受けられると思いますけど、今後ガジェット、テクノロジーも含めて、うん、自分自身でというか、うん、要はオーバーしない方っていうのもできるようになってくんでしょうか、うんうん、何か。
私たちの教室で目指してるのの最終ゴールがそれなんですよね。こういうセンサーって、はい、今いろいろありますよね。デバイスはどんどん進化するんで、うん、いろんな情報出ますね、はい、その出たものを、まあ、まずは見えるか、うん、だけど体重計も例えばダイエットしたいっていう人はそれが測れたからいいんじゃなくて減ってるかどうかが結果ですよ ね、
そうですね。
だから運動が見えなかったのが運動量が見えるようになるって、はい、これがまあ第一段階だけど、それが今度みんなとして例えばレッスン10人だったら10人こうでしたっていうところと、次の個別化で例えばシューズのセンサーとか腰につけるセンサーとか腕につけるセンサー、はい、センサーを全部調査したんですよ。でそれがどんなデータを出してるかっていうことで、センサーは進歩するから、はい、それを作るっていうところの技術と、そのデータを個人にとって、あなたちょっと今運動しすぎですよとかね、この1週間運動量低いですかっていうのを、今興味ある人は自分で見てある程度わかると思うけども、その人にアドバイスしたり、それからまあ励ます、はい、頑張ってもうちょっと動きましょうとかね、一番大事なのは楽しみだと思うんですよね、うん、楽しくできるっていうことで、そういうアプリを作れる、ガジェット作れるっていうことを、大阪大学と、まあこれ医学部だけじゃなくて工学部とか情報学部とか、そういうメンバーも含めて作るっていうことで、まあそれは企業の人と一緒にね、やっていこうっていうことで、そうするとね、予防医学っていうところで病気にならない、まあ健康維持できるとかっていうところにつながる。というふうに思ってます。
その中でちょっと今のお話と若干変わりますけど、中田先生ご自身パーソナルでですね、やっぱり健康のために心がけていることっていうのを2つの角度から伺いたいと思います。一、はい、つはですね、いわゆる習慣というか、うん、こういうのを食べてるでもいいです、そういう部分と、やっぱそのガジェット的なところ、はい、それぞれ伺えると、う
ん、スタッフにもね言ってるのが、健康スポーツ科学講座っていうと、うん、スポーツ学っていうので、まず自分たちが健康だったり、はい、スポーツってやっぱ楽しみありますよね、うん、自分たちの楽しみとしてできるようにっていうことで、はい、僕ら研究なんですごい不規則になることも多いんですよね、うん、夜遅くまでかかったりとか、はい、朝早かったりとかいうので、うん、僕睡眠も不規則になりがちなんで、その中でも自分の体調とか、あとまあメンタルも含めて、はい、調子悪い時はねやっぱり休むだろうし、うん、調子いい時に頑張りすぎないっていうことも含めて、体重測ったりこういうので測ったり、はい、見えるかを一生懸命研究してるんだけど、まあ、自分たちも見ながらできるけどいいなと思うし、テニスはまあ好きなんで、できるだけ週1やりたいと思うんだけど、下手したら月1、足りないところはやっぱり自分で筋トレしたりとかっていうので、やっぱり体を動かしてないとね、体調崩しちゃうんですよ。なるべく短い時間でできること、研究室実は3つあるんですけども、それぞれでちょっと研究ということで実際トレーニングする場所もあるんですよ。まあこっそり自分も数分とか数十分トレーニングしたり、それからまああと食べるのもね、できるだけまあよく言われるタンパク質と脂肪と炭水化物、脂肪をできるだけ減らしたいですし、タンパク質はできるだけ取りたいっていうのは気をつけてますね。
具体的にこれっていうのは何か挙げられるものがあれば。
いくつも例えば今本当にね、Apple Watch だとかの Apple のヘルスのねアプリだとか、これフィットビットも使ってて、これ最初出た時からやる歩数を測ったり運動量を測るので、どうやって見えたら面白いだろうなとかね、あのみんなに気づきになるかなと思っていくつもこう入れてるんですけども、そうするとね、これも2016年からの毎日の歩数とか睡眠とかが、この前ふっと見たらすごいなって、もう7年分8年分入ってんだ、
すごいデータですよね。
でそれはね、さっき言ったヘルスメーターで体重計の記録よりももっと役に立ちますよね、どうこれを使ってみんなが分かりやすい形で健康度って言われるヘルスメーターになるのかなっていうのをなんとかこうみんなで解決しようとしてやってるんですけど、まだこれがいいっていうか完璧っていうのはないなと思うんですよね。そうそうそう、作りたいなと思って。だからテニスもさっき言ったナショナルチームで本当にパリオリンピックめがけて頑張ってるメンバーもどうやってでそのパリの本番にまでいわゆるコンディショニングっていうのを上げていくし、今のまま上げ続けていったら当然ダウンするから、はい、どっかでテーパーリングっていうと落としていく、それは強度とというか運動の量と、はい、まあ、食事睡眠込みで、そういうコンディショニングっていうところをその人に合わせて、まあ、パーソナライズですよね、はい、個人別に本当にメダル取りたい人とずっと体重維持したい人とか、人とコミュニケーションを取りたい人とか、まあ、そういう目的別にアドバイスできるような、これきっとね生成 AI でできる時代になってきてるから、そのアルゴリズムを作ろうというのは今いろいろ考えてみんなでトライしているところですけど、まだまだだけど足りないですね
まさにあの我々もコンディショニングっていうところにすごく注目をしていて、テニスだけをあのやっているっていうだけではやはりトータル的な健康のバランスってなかなか取れないんじゃないかなっていう、まあ我々としてもそういったところの領域をすごい興味を持ってこれから勉強していかなければいけないかなとは思ってるんですけども、コンディショニングっていうところで言うと、今見ていらっしゃる視聴者の方にもそのコンディショニングのその重要性みたいなことをちょっとお聞きしたいなと思ったんですけど、
う
ん、
今スポーツ庁とやってるスポーツインライフっていうのが、最終ゴールはライフパフォーマンスの向上を目指してって言って、オリンピック選手にとってみれば、オリンピックの本番で最高のパフォーマンス。でもそれはまあある意味ですごい一時的なもんですよね。そこがゴールではなくて、その人はその後もあるし、スポーツ選手で言えば本当にプライムエイジって言われる一番いい時っていうのと、プロでも引退した後ってあって、トータルで見てその人のライフパフォーマンスがどんだけ高い状態までいけるかとか、それがさらに維持できるかとかっていうところを見ると、コンディショニングもフィジカルなコンディショニングにもあれば、メンタルなコンディショニング、それも合わせた本人のライフパフォーマンスっていうのがテニスだったり運動から、でもやっぱりテニスってそのさっき言ったように一人でやるわけじゃないから、まあ最低相手がいて二人でやるし、グループレッスンだったらまあ知った人とかね、新しい人も含めてそういう中でできるっていうことで、コミュニケーションだったり、頑張ろうと思ったらめちゃくちゃ頑張れるし、しんどければまあね運動量減らしてっていうこともできますよね。多分コーチもレッスンのコーチで見てて生徒に話しかけたりアドバイスしたり、単に上手くなるだけっていうよりもその人のライフパフォーマンス上げれる、五代さんともやってても、あのコーチなんかめちゃくちゃ人気あるんですよねって、何が人気あるんだかっていうので、やっぱり身体活動かなって言った時ね、ある程度見ながらそれをちゃんとちょっと厳しいところにボール出せる人とかっていうのも、もちろんそれもスキルだと思うんだけど、やっぱりそのグループのところのその人の目指してるものを早く掴んで、言葉がけもそうだし、レッスンの中でフィジカルにもうちょっといじめるとか、もうちょっと楽してもらうとかできる人なんだろうなと思いますね。
先生ちょっと今度あのうちのコーチ研修
来ていただきたい研究だけじゃなくて研修の方、
研修
の、はいはい、ありがとうございます。まあ、そんな中でね、今回ねこの共同研究の結果なんかも伺いましたが、改めて今後また五代さんと共同研究、また第2弾第3弾計画もあるかもしれませんが、具体的にどんなこと、もう決まってること、まあ、今日ここでまた着想したことも含め、うん、どんな感じかな、
さっき言った今初級のものは今回まとめたんですけども、今もあの上級者のものを解析もしてますので、まあ、それを本当に報告しないとダメなのと、まあ、もしかしたらそういうライフパフォーマンスっていう意味では、今これはこの測りましただけなんで、はい、例えばこれを レッスンを受けた人に返したら、その人がどう変わるかみたいなね。例えばその人がもっとテニス上手くなって、もっと運動したいっていう人は、あなたこうですよっていうことで、もっと動けるから動きましょうっていうことで、コーチと一緒にもっと厳しい、きついレッスン、まあ、いわゆる行動変容っていうね、それができるかどうかはやりたいと思うんですよね。それがまあその人のテニスの向上だったり、仕事にもね、体が動けるようになったとか、主婦の方だったらまあ家の中で本当に足が軽く動けて、それが続いたっていうことだったり、そっちが本当の結果だろうなと思うんですよね。
まさにね、おっしゃったそのライフインスポーツ、そして五代さんがまさにライフスタイルウィズスポーツ、ね、
そうですね、
同じですよね、多分実はね。じゃあ今後ね、まあ、その辺も多分きっと見えるのかなと、楽しみに、はい、お待ちしていたいと思います。ということで今日はですね、大阪大学医学系スポーツ医学教授の中田健先生にお話を伺いました。中田先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあエンディングの時間ですが、はい、まあ、8月最後ということでですね、まあ、先ほどもオープニングでお話しましたけども、石崎さん、セミの鳴き声って、まあ、いろいろあるじゃないですか。アブラゼミとかヒグラシとか。
あ、いろいろありますね。
はい、ヒグラシの鳴き声結構好きなんですけど。
ヒグラシ。
シャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンシャン。
ああ、はい。
ちょっとこれ伝わってますかね。
ありがとうございます。はい、
これ奥さん調べなんで、ひょっとしたら違うという色もあるかもしれません。でもヒグラシがね、まあ、広島なんですけど、いないらしいです。
ああ、でも僕、夏遠征行くとき多いんで、はいはいはい、それわかります。いるかいないかはわかんないですけど、その地域によって、はい、セミの声が全然違います。
そうなんですね、やっぱり。
こっちは、もうミンミンゼミじゃないですか。
そう、ミンミン。そうそうそうそう。
でも、地方行くと、ミンミン、あのゼミのミンミンっていう、あのものじゃなくて、もう全然違う。やっ
ぱり、ジーみたいな、
ね。ジーみたいな、ねはいはいはい。その地域によって、やっぱりありますよ。
はい、そうかそうか。7月8月ね、いろいろこう仕事でね、遠征も目白押しだったっていうことなんで、まあね、また9月以降、どんなセミの鳴きを聞いたかというのはですね、オープニングかエンディングでね、あの、モノマネしていただきたい。
日暮らしのマネとか、
はい。シャンシャン言ってると思いますけどね。
わかりました。
はい。ということで、ね、暑い日がまだ多分9月以降も続くと思うので、水分補給を。
そうですね。水分補給、これもみんな本当に。
いつも毎日言ってますけど、
ね。いや、すごい大事
なんです。大事大事。塩分もね。
塩分も。
梅干しね。
もう本当に、楽しくなくなっちゃいますから、
はいはい、本当です。ぜひまだ9月も暑いと思いますので、
はい、
お気をつけいただけたらと思います、はい、ということでまた9月もご視聴いただけたらと思います、はい、それではまた。
この番組は提供5大グループプロデュースキクタスでお届けいたしました。